私たちは日曜日の朝にキリストの例え話を学んでいます。今日11回目ルカの18章1節から8節まで、そこに書いてある不正な裁判官とやもめという例え話です。イエス様のある例え話の意味は少し分かりにくいんですね。もうすでにそれを見ました。でもこの例え話の意味が非常に分かりやすいんです。なぜならば一節でイエス様はその例え話の目的を教えてくださいました。いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。この例え話を通して何を学ぶべきですか？いつでも祈るべきであり失望してはならないということです。この学びを6つの部分に分けます。皆さん6つと聞いて、じゃあ今日は長いだろう、いやいや一つ一つの部分は短いから安心してください、ね、じゃあまず第1番は裁判官です。この不正な裁判官です。2節です。その町に一人のある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと書いてあります。4節でこの裁判官は自分について言われていることをそれ認めましたね。彼は私は神を恐れず人を人とも思わないものですという認めましたよ。彼は非常にこういう傲慢な人、神様をも人間のも恐れない、そういう、まあ、男でありましたね。賄賂を取ることはモーゼの律法によって禁止されてましたけど、当時の裁判官は賄賂を払った人々だけの懇願を聞いてくださいました。賄賂を、裁判官に会いに来た人が賄賂を持ってこなければ、彼の秘書か誰かが、いや今日は裁判官に会えないんです、忙しいですと言われました。この例え話の女性はやもめですから、おそらく賄賂のためのお金を持ってくることはできなかったと思いますよ。だから裁判官は彼女の願いを聞き入れてくださりませんでした。4節には彼はしばらくは取り合わないでいましたね。賄賂を待ってました。じゃあ第2、このやもめ、3節、その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていった。当時生命保険がなかったから、やもめは主人の遺産を持って生活しなければなりませんでした。誰かが彼女からその遺産を騙し取ったようです。ここは英語はただ相手、英語の聖書には adversary 敵という意味であります。私の敵を裁いてという英語の聖書に書いてあります。彼女はこの裁判官に自分の敵を裁いてそのお金を返してほしいんです。でも彼は偉い人です。一人のヤモメ、特に賄賂をもくれないヤモメの問題を取り扱う時間がない、偉い人ですと彼は思ってますね。第3、このヤモメの辛抱、4節と5節、彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、このやもめのために裁判をしてやることにしよう。出ないとひっきりなしにやってきてうるさく仕方がないと言ったんですね。面白い言い方です。ひっきりなしにやってきた。彼女が一回見いたとき、いや今日裁判官に会うことはできない、忙しいですと言われました。でも彼女は諦めませんでした。次の日も 次の日も行きました。ね、このしばらくという言葉に何日が含まれているかわかりませんけど、彼女はずーっとこう言ってきました。いずれ彼女、ずーっとこう言う、毎日来るのは彼にとってうるさいことになりましたね。英語の聖書は、悩ます。いううるさくの前は、彼女は私を悩ましていますと言いました、ね。私の想像力ですけど、もしかしたら毎朝裁判所に入る前に、そのホールに入る前に、彼はドアをちょっと開けて、彼女、ああ、また今日来てる。と思ったかもしれませんね。想像してください。このうるさくしてっていうのは2回出てきますね、5節に。これ面白いですよ、皆さん。ギリシャ語の元の意味はね、私の目の下を叩く、打ち叩くという意味です。彼女のがずっとやってくるのは、私の目の周りの黒いあざにしてます。英語ではブラックアイって言いますね。ブラックアイを経験したことありますか、ね、英語ではブラックアイって言います。そして、ブラックアイっていう表現にはね、もう一つに意味がありますよ。人の評判をダメにする。近所で人の評判をダメにする。人に黒い目を与えることは。だから、彼は彼女の願いを聞き入れなかったから、彼の評判は街でだんだん悪くなっていきました。それはうるさくて仕方がない。彼女は私の目の下を打ち立ててます。という意味でありますよ。やっと彼はもう我慢できなかった。だから彼女の願いを聞いて、彼女に対して悪いことをするその人を裁くことにしました。第4、もう早いでしょ?6節7節。主は言われた不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために救われている方々のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。第3番は不正な裁判官と神様の対処。もしこの思いやりのない裁判官は自分と関係のないこのやもめの願いを聞いてくださるなら、確かに私たちを愛しておられる私たちの天のお父さんは忠実に祈る私たち祈りを聞いてくださるって意味ですよ。これ大切ですよ。思いやりのない裁判官、この自分と関係のないこのやもめの祈りを聞くなら、私たちを愛しておられる天のお父様は、忠実に祈りをする私たちに祈りを聞いてくださいますよ。これも、この、例え話を通して、私たちが学ぶでできる大切なことです。第5番。第5番は長いです。ね。失望せずに祈り続けることの大切さ。失望せずに祈りを続けることのそのどれほど大切なことであるか。もう一回一節、いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。第一テサロニケの5章の17節です。長い間私は、これは日本語の聖書の中で一番短い箇所ですと言ってたけど、でもルカの福音書にもっと短い箇所を見つけました。第一テサロニケ5章の17節、絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。この箇所を読むときに皆さんの最初の反応は何ですか？ありえないという反応ではありませんか？仕事がある、買い物がある、 子供の世話があると、家事があります。絶えず祈ることは不可能です。できないんです。ではありませんか？皆さん、前にもこの説明を聞いていると思いますけど、絶えず祈りなさいっていう言葉の意味は、自分の周りに起こっている出来事に敏感であって、いつでもそれについて祈れる準備をする態度です。長かったけど。もう一回、自分の周りに起こっていることに敏感であって、いつでも、あっという間に、それについて祈ることができる態度を取ることです。これは絶えず祈ることです。皆さん、一日に一度以上祈ってもいいと分かってますか？こうしてください。一日以上、一度以上祈ってもいいですよ。私の主な祈りは朝の祈りです。毎朝7時ごろ、私は大体祈ってます。でも、一日の間に私は短い祈りをたくさんしてます。皆さんもそうしてますか？例えば、E メールを見て友達が病気であると分かって、やってることをやめて、あの神様今、誰々兄弟、誰々姉妹は病気です。助けてくださいと祈ります。長い祈りじゃないですよ。何秒。何秒間の祈りです。私を心配させる情報を聞きます。私やってることをやめて祈ります。短い祈りです。問題のある人から電話があります。そして祈ります。場合によって電話でそのままでその人と一緒に祈ります。皆さん何度も、何度もじゃないけど、祈りで私の、電話で私に祈りを聞いたことあるでしょ？そういう態度を取ることです。だから失望せずにいつでも祈ること。おそらくこの辺で皆さんはこう思ってます。でも先生、私はずっと祈りましたけど、神様私の祈りを聞いてくださいませんでした。違います。神様はあなたの祈りを聞いてくださいましたよ。聞いてますか？神様はあなたの祈りをあの時のずーっと前の祈りを聞いてくださいましたよ。まだ答えておられないかもしれませんけど、その祈りを聞いてくださいましたよ。ずーっと祈るけど神様が祈りに答えてくださらないときにどうしたらいいんですか？祈りを続けることです。ひっきりなしに、このやもめと同じように、ひっきりなしに、祈り続けてください、皆さん。マタイの7章を見てください。有名な御言葉です。7節と8節です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。この箇所のギリシャ語を聞いてください。求め続けなさい。そうすれば与えられます。探し続けなさい。そうすれば見つかります。叩き続けなさい。そうすれば開かれます。誰であれ、求め続けるものは受け、探し続けるものは見つけ出し、叩き続けるものには開かれます。でも先生、私ずーっとこの祈りをしてます。いつまで祈るべきですか？神様は、はいか、ダメ、と答えるまでです。神様は、イエスか、ノ、と答えるまで祈り続けるべきですよ。私は数週間、この前に週報に書きましたけど、自分のある計画について、祈りました。そして、やっと神様はダメです。ノーです。と答えました。私かなり、失望しました。でも私は更新してます。神様にはね、私の計画に勝る計画があるから、ダメだと言ったと思いますよ。だから、神様が私にご自分の計画を教えるまで私は祈りを続けるつもりです。皆さんもそうしてください。祈りのリストを作るのをお勧めします。コンピューターであれは書いて。もちろん、手法のリストを使ってもいいけど、でも自分個人のリストを作るのをお勧めします。 そして神様がその一つの祈りに応えてくださるためにも消してもいいです。でも神様がはいかダメと答えるまで、そのリストにあるそのこと、そのために祈りを続けてください。あんまり良くない二つの傾向について少し注意します。まず何かの問題があるときにだけ祈る傾向があります。違いますか？ある問題があるときにだけ祈る傾向があります。ある牧師は教会員の家を訪ねました。しばらく親と話してから、彼はその息子に毎日祈る、そして男の子、はい。じゃあ食事の前に祈る、はい。寝る前に、また朝に起きるときに祈る、はい。勉強のことを祈る、いえ、成績がいいからと、その青年は答えました。成績がいいから彼は勉強について祈ることがあまり大切じゃないという思ってましたね。多くのクリスチャンには同じようなことをする傾向がありますね。解決できない問題があるとき、家族や親戚が病気になるとき、経済的な問題があるとき、私たちは熱心に祈ります。ああ、神様。しかし、何もかもうまくいっているとき、みんなが元気であるとき、財布にお金があるとき、あんまり祈る必要はあまり感じませんね。もしもし。もう一つ良くない傾向は、早すぎて諦めることです。諦めることは早すぎます。そうでしょ？こうしなくてもいいです。わかります。神様、数日間、あるいは数週間で答えてくださらなければ私たちは諦めます。かなり裕福な夫人はコンサートに行きました。次の朝、彼女は自分のダイヤのペンダントがなくなっているとわかりました。そして彼女はそのコンサートホールの管理者に電話しました。ダイヤのペンダントを見つけましたか？昨夜コンサートに行った時に一人をなくして、私一人をなくしました。彼は答えました。いえ、まだ見つけてないけど、今から探すから、このままで待てて。そして彼はしばらく探して見つけたんです。あったんですよ、ダイヤのペンダント。でも、電話に戻った時、彼女はもういなかった。ね、待つのにもう飽きて、電話を切ってしまいました。短気な人がね。彼女は二度と電話しなかったから。ペンダントがあったのに、彼女は非常に貴重なものをなくしてしまいました。待つことにもう、何ですか、飽きて、電話を切った女の姿は、あなたと私の姿ではありませんか？ね、もしかしたら神様が私たちの祈りに応える直前に私たちは失望して神様との電話を切ってしまいます。もう無理です、ね、そして素晴らしい祝福を見逃してしまいます。あるお父さんと息子さんについてのかなり面白い話を聞いたけど、その男の子が寝る前にお父さんは本を読んでありましたね。そして彼と一緒に乗りました。そしてお父さんは自分の寝室にいて翌になりました。5分後、息子の声が聞こえた。パパ、水が欲しい。経験ありますか？お父さんはね、息子は本当に喉が渇いていると思わなかった。ただ息子はもう少しパパと一緒に欲しかったから、こう言っていると思いました。だから息子に静かにしてもう寝なさいよって言ったんです。2、3分後、パパ水が欲しい、ね、パパは黙って寝なさいと言いましたね。2、3分後、パパ水を持ってきてください。そしてパパは静かにして寝ないと私あそこに行っては君のお尻を叩くぞ。そして男の子、じゃあパパ、私のお尻を叩きに来るとき、水を持ってきてください。って言いましたね。男の子の辛抱は、それをイエス様がこの例え話の中で進めている辛抱ですよ、ね。諦めないでください。
ね、祈りを続けてください、皆さん。
ずっと誰かの救いのために祈ってますか？ご主人、お父さん、お母さん、息子、娘さん、おじいさん、おばあさん、友達、諦めないで。何十年かかっても、諦めないで祈りを続けてください。ずっと職場の問題を祈ってますか？諦めないで祈り続けてください。自分の人生の、自分のこれからの人生についてずっと祈ってますか？諦めないで祈りを続けてください。神様が私たちの教会を祝福してくださるように祈ってますか？ぜひ諦めないで、ね、祈り続けてください。なぜ祈り続けることが難しいかわかりますか？天のお父様という瞬間に私たちが祈っている場所は戦場になります。祈ることは悪魔と格闘することです。悪魔は必死に私たちを失望させようとしますよ。私たちの耳に囁きますね。無理です。あなたはその祈りをずっとずっと祈ってるでしょ。神様が本当にあなたの祈りに応えると信じてますか？時間の無駄ですよ。もう諦めなさいと。その声を聞いたことありませんか？その声を聞くときに、この例え話のヤモメを思い出してください。おそらく彼女もね、しばらくしたら、ああ無理です、ね。何回言っても裁判官は私の願いを聞いてくれないんです。無理です。でも彼女は諦めませんでした。来る日も来る日も彼女は彼にお願いしました。そして最後に諦めたのは裁判官の方でした。私たちも失望せずに祈り続けましょうよ。ルカの11章、ルカの福音書11章を見てください。まず、一節に弟子たちはイエス様のところに来てイエス様に一つお願いします。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子たちの一人がイエスに言った主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。祈りを教えてください。そして2節から4節までイエス様は彼らに主の祈りと呼ばれている祈りを教えてやりました。本当はね、皆さんこれ主の祈りじゃありませんよ。主にはこの祈りをする必要ありません。本当これは弟子の祈りと呼ぶべきです。でもどこでも主の祈りとこういう呼んでますけど、主の祈りじゃないですよ。これはイエス様が弟子たちに教えた祈りですよ。そして飛んで9節と、10節にさっき私たちが見た言葉が書いてあり、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれます。でも皆さん、この有名な主の祈りとそしてこの有名な窮切な言葉の間のこの短い話を見逃しないでください。五節から見てください。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンの蜜貸してくれ。友人が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることもはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、 あくまでも頼み続けるなら、そのためには起き上がって、必要なものを与えるでしょうと書いてあります。この言葉に注目してください。あくまでも頼み続ける。これは勝利のある祈りの生活の秘訣です。あくまでも頼み続けることです。じゃあ最後に6番。6番は素晴らしい約束と鋭い質問。6番は素晴らしい約束と鋭い質問です。8節、ルカに戻りましょう。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が、この子は英語ではサンで大文字ですから、キリストのことです。キリストが来たとき、再臨のこと、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと書いてあります。まずこの8節に書いてある約束です。神様は必ず私たちの祈りに応えてくださいますよ。ただ、この8節に私をちょっと混乱させる言葉一つあります。速やかに。英語で speedily と言いますけど。皆さん、どうですか？神様、速やかにあなたの祈りに応えてくださいましたか？こうしてもいいですよ。あまり速やかにじゃなかったんですね。祈った時、神様が次の1時間以内に応えてくださいましたか？まあ、できるけど。あれはもう何日も何週間も何ヶ月も何年もになってますか？速やかにという言葉の意味は何ですか？簡単な説明は2つあります。まず神様が私たちに祈りに応えるとき、速やかに応える。突然。私ずっと祈ってきて、そしてある日突然、神様は応えてくださいます。第二に、聖書の歌詞によると、神様にとって千年は一日のようです。これどういうことになるかわかりますか？私たちが10年祈っても、神様の時計によると2時間24分です。私たちの10年の祈りは、2時間24分の祈りです。神様のカレンダーと私たちのカレンダーは違いますよ。そして8節の終わりにはこの鋭い質問があります。人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか？もしキリストが今日来られたら、そしてこの教会をご覧になると、何を見るでしょうか？信仰を持って祈り続けている小倉教会のクリスチャンたちを見ますか？あるいはもう信仰をなくして、もう祈りの答えをもう諦めた小倉教会のクリスチャンたちを見ますか？最後に皆さんのこの質問をします。皆さん、この教会に一番大事な活動は何ですか？日曜日の朝と思いますか？この集会。日曜学校ですか？キッズバイブルクラブと成人クラスですか？水曜日の集会ですか？特別集会ですか？チラシ配布ですか？ね、私たちの活動の中でどれが一番大切な活動ですか？本当はね、この教会の一番大事な活動は、この教会で行われている活動ではありません。この教会に一番大事な活動は、あなたの家、あなたのアパート、私の家。私たちが声を上げて神様に祈るとき、皆さん、これは小倉聖書バプテスト教会の一番大事な活動でありますよ。だから、失望せずに祈り続けましょう。